11ページ。三輪久子。教育のデジタル化で子どもたちはどうなっているか。一人一台のタブレット端末配布からおよそ5年経過し、学校現場の ICT 教育政策の背景や問題点、子どもへの影響について、また諸外国の動きとしてあるデジタル化から紙の教科書、手書きの重視への転換について質問する。問い、一人一台タブレット端末配布から5年が経過し、事業の効率化、便利さ、一人一人の能力、興味、関心、習得状況に合わせた個別最適な学びの評価はどのようか。答え、副教育長、現在、様々な学習方法の中から、児童・生徒自身が自分に合った方法を選択する、個別最適な学びを実践する上で、タブレット端末は必要不可欠なものとなっている。課題としては、いかに深い学びにつなげていくのかを研究していくことが挙げられている。問い、子どもの健康面や、脳の発達への影響について、問題点はどのようか。答え、副教育長。令和7年度学校保健統計調査の結果では、児童生徒の視力は平成21年度と比較して下がっておらず、視力と学校配布のタブレット端末利用との相関関係は認められないが、今後の動向は注視していきたい。また、タブレット端末の利用時間や見る姿勢についても、児童・生徒の自主性を尊重しつつ指導している。問い、諸外国の動きでデジタル化から紙の教科書、手書きを重視する方向転換、デジタルからアナログへの回帰研究がされているが、どのように捉えているか。答え、副教育長。多治見市の先生方の事業研究会などでは、内容に応じてタブレットを使った方が効果的なのか、使わない方が効果的なのかをテーマに研究を重ねており、メリハリを効かせた授業や指導計画が浸透しつつある。問い、2030年度からデジタル教科書が正式に採用される方向にある中、紙の教科書の評価、見直しが求められるが、どのように考えるか。答え、副教育長。教育委員会としては、紙の教科書とデジタル教科書の併用が理想であると考えている。児童生徒には、中学校3年生を卒業するまでに、自分にとって最適なアナログとデジタルの使い分けができる人間に育ってほしいと考えている。石田浩二、広域ゴミ焼却施設整備における汚泥処理、残骸処分のあり方について、現在、東濃西部広域ゴミ焼却施設の整備が進められている。施設整備にあたっては、循環型社会の実現や、環境負荷の低減の観点から、資源化や広域的な資源循環の仕組みについても、長期的な視点で方針を整理しておくことが重要と考える。そうした視点から、広域ゴミ焼却施設整備における下水汚泥や焼却灰の処理、処分のあり方について、次の質問をする。問い、令和19年度の供用開始に向け、基本構想段階から下水汚泥の処理方式の方向性を明確にする必要があると考えるが、いかがか。答え、環境文化部長、下水汚泥については、国からのリサイクル推進の方針が出されており、各市でリサイクルを進めることが原則。その上で 今後、広域施設で処理するかどうかを3市で協議をしており、広域での処理となった場合は、策定中の基本構想に位置づける予定である。問い、多治見市単独での処理ではないということか。答え、環境文化部長、お見込みの通りである。問い、焼却灰について、多治見市の最終処分場の受け入れ能力は、将来にわたり安定的に確保できるのか。答え、環境文化部長、現在、大畑センターの管理型処分場に三の倉センターの焼却灰、非灰を埋め立てているが、いずれは満杯になる見込み。問い、焼却灰の処分先はどこを想定しているのか。関係する三市が責任を共有し、最終処分計画を早期に示すべきと考えるが、いかがか。答え、環境文化部長、焼却灰については、広域ではなく、各市が焼却量に応じて処分することを前提に協議中であり、三市共同の最終処分場を建設する予定はない。広域施設稼働後の多治見市の焼却灰の処分については、様々な選択肢を総合的に検討し、早期に方針を示せるよう、引き続き取り組んでいく。問い、多治見市の現処分場の受け入れ能力を考えても、焼却灰の処分場を三市共同で作るべきだと思うが、いかがか。答え、市長、市長として市民のためを第一に考える一方で、三市がウィンウィンになる状況を作る必要があると考える。各市が減量の努力をしながら処理の方法を検討していくということで合意したことをご理解いただきたい。その他の質問項目、会長時間見直しプロジェクトの進捗と導入時期について、